それでは秘められた計画と題して新井牧師より説教いただきます。おととい、ちょっとJR に乗ったんですが、駅に行きますと、たくさんの方がマスクをしてられるんですよね。当然なんで、私もしてましたが、ぱっと見、5割、6割、もしかしたらそれ以上かもしれません、マスクしてる。これだけマスクが足りないと言われているのに、この人たちはどこでマスクを手に入れてるんだろうかと、とても不思議な思いになりました。でも今ここでもパッと見たときに、随分たくさんの方マスクしてらっしゃるんですよね。数えましたら27名の方がマスクをしてます。皆さんどこで手に入れられるんでしょうね。私の妻は使い捨てじゃないマスクをただ一人しておりますけど、私も使い捨てじゃない、使い捨てなんですけど、使い捨てにしないマスクをしてます。決して足りないわけじゃない。ないわけじゃないの。持ってますので大丈夫です。この間のトイレットペーパーみたいな昨日は床屋さんに行きました。ちょっとドキドキしながら実は行ったんです。自分ではどうしようもないですから、無防備になりますからね。でそうしたら主人が同級生が保健所のなんか偉くなった人がいて、今回もテレビのニュースでこう保健所の方が、京都の保健所の方が会見した時に端っこの方に座ってた、そんな偉いやつなんだったらって言って言ったそうなんです。もしうちで、コロナウイルスが出ても隠蔽してほしいってそれはやっぱり死活問題だって言うんですよね。もうそれで2週間ぐらい店を閉じなきゃいけないっていうのは、まあこれはそれだけでも大変なのに、あそこ行ったらコロナがうつるんじゃないかって言われたらもう来なくなる。だから自分にとっては死活問題だからって言って、結構切実な思いだったということに、ああなるほど、そういうことありますねと思って、いろいろ自分の立ち振る舞いのことも少し顧みる、そんな時が与えられました。さて、知恵や知識というものが私たちの生活にはいろいろな場面で必要とされております。それが実際に どの程度どのぐらいのものが必要かということを考えますと、それはその知恵や知識というのがどういうふうに用いられるのか、どういうふうに、利用されるのか、何が必要で何が不要なのか、それぞれ、場面によって、あるいは人によって、変わってくることであります。仕事などでは専門的なものが当然求められる。それ相応の知恵や知識あるいは技術というものが求められます。でもじゃあ単に生活していくだけだったらどうか、そうするとこれは、まあ、必要最小限の読み書き計算ができればとりあえず大きな問題はないだろう、あるいはそれさえも手伝ってくれる人がいれば、不要なのかもしれません。ただ、まあ、近代社会の多くの場面では読み書きや計算というのは一定程度求められている。日本でも国内、私たちの本当に身近なところにも実は字が読めなくて困るというような方がいらっしゃるという話を時々聞きます。外国などに行ってみれば自分でもよくわかります。韓国など行った時には何もわからなかった。台湾に行った時も英語のメニューぐらいあるだろうと思って入ったら現地の言葉しかなくて全くわからない、何を注文していいかわからない、かろうじて読めたのが麻婆豆腐とチンジャオロースだったからそれを頼んだというような笑い話のような本当のこともございます。まあいろいろなことがあるんですが、求められていない、そういう知識知恵というのが求められていないような状況でも、そういったことを深めようとする人たちも当然いるわけです。向上心あるいはその学問的な興味、こういうことがいろんな場面で役に立って社会全体の底を上げているという、そのような現実がございます。 でも、何かにつけてそういうことをこうこねくり回して、しつめんどくさいことを言い始める、そうすると厄介なことにもなってきます。聖書の世界でも知恵に頼る文化というのはいつの時代にもあったように思います。まあ、それが一番最初の初期の頃でしょうか、グノーシス主義というのが席巻していた時代というのも1世紀頃、2世1世紀から3世紀ぐらいだというんですがあったようです。そのエッセンスだけを取り出しますと、宇宙をはじめこの世の物質世界はみんな悪なんだ、だから悪である物質の世界で私たちが認識している神様っていうのもこれも結局は偽物なんじゃないか、じゃあ本当の神様はどこにもいないのかというとそうじゃなくて、どこかに、どこかに、私たちの知恵や知識では測ることのできないどこかに真の神様とその世界がある。例えば霊的な世界があるとすればそれが本物で、それこそが良いものなんだと、なんかそんなことがあったそうです、言われていたそうです。これがキリスト教と合体しますと、例えば旧約聖書の世界、特に律法を重んじる信仰というのはこれはもう悪だ、キリストによる霊的な救いこそが善だという、そういう理解がなされてまいります。要は最後の審判のためにキリストが再臨されることを待望していた時代に、そのキリストを信じるためにキリストについていろいろ思想家たちが知恵や知識をこねくり回してなんとか自分たちが納得しうる、そういう何かを捉えようと必死になっていたんだろうか、そんなことを想像します。でもほとんどの庶民にとってそういう面倒な理屈が必要だったのかどうか、そう問われたらそうじゃなかったんじゃないのかというほかありません。キリストの福音というのを述べ伝えていた使徒パウロは、そのような思想家たちと対峙するために、相向かい合うために、彼自身がキリストを述べ伝えるためにいろんな知恵や知識を動員して演説をしたり議論をしたということがありました。使徒言行録の17章によると、パウロはアテネに行ったときに、アテネの思想家たちと討論した場面が描かれています。アテネの思想家たちはパウロの語る福音について、まあそれは大変興味深い、面白い、もっと聞かせてくれと、そういうふうに言いながらも、それは一つの考え方ですねというふうに捉え、決して受け入れるということはしなかったようです。パウロがいくら熱心に福音を語っても、なるほど、面白い面白いと聞いてもらうだけですから、パウロはやや打ちのめされ気味にアテネを去っていきました。でそんなこともあったんですが、今日お読みいただきました箇所、これが来年度の私たちの年度聖句となりますけれども、そこを見ますと、少なくともパウロがコリントでは難しい言葉や知恵を用いませんでしたというふうに記されています。難しい言葉や知恵を用いなかった。でその理由は、私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからですというふうに彼は説明しています。なぜパウロは難しい言葉や知恵を用いなかったのか、それは彼が伝えたいことが文字通り十字架につけられたキリストだったからです。十字架につけられたキリスト、これが何を意味するのか、それは私たちは救われていますというまさに確信だった、そのものだったんです。イエス様が思い返してみれば、その神様の御言葉を語り聞かせていた対象は誰だったか、それは社会の中心にいるような知識階級でも富裕層でもありませんでした。 むしろ罪人とされていたような人々や、地方で差別されたり虐げられていたような人々、つまり庶民に向かってこの神様の御言葉を語り聞かせておられました。当時の一般的な人々、文字の読み書きなどできないのはもちろんのこと、多くの知恵や知識を駆使するような生活はしていなかったはずです。実際には知恵はたくさん使っていたでしょう。でも知識を必要とするような生活はしていなかったはず。そのような人々にたとえ最もらしくとも小難しい言葉を並べ立てても理屈を語っても意味はない。ましてイエス様は知識階級の人たちとそんなことで議論しようとも思われない。そんなことが目的なのではなくて、神様はただあなた方一人一人を愛しています。大切に思っています。一人残らず救い上げるためにご自身を使わされたということを人々が悟ること、これこそがイエス様が望まれたことであったでしょう。そこから想像しますと、イエス様が語られた御言葉というのは誰にでも分かりやすい平易な言葉遣いであったでしょうし、内容も決して難しくはなかったはずです。分かりやすく例えをもたくさん用いた。しかもその当時の人々がの生活に密着した農業や漁業やそういうものから捉えた、みんなが知っているそういうものにいろんなことを例えてお話をされたということからもそれがよくわかります。日常生活のワンシーンを切り取ったような例えの数々は、天の国について、あるいは罪の自覚と悔い改めということについて人々が理解するのに大いに役立ったでしょう。イメージしやすいですから、そして分かりやすい言葉だったでしょうから、人々はイエス様の言葉をもっと聞きたいと言って集まってきたのでありました。ですからパウロも十字架のキリストを述べ伝えるとき、時流に乗っかった難しい思想や言葉ではなく、ただひたすらに十字架について語ろうとしたわけです。その十字架とは、イエス様は十字架に挙げられて死んだ。その死ぬことによって私たちの罪の汚れを清めた。この罪をあがなってくださったという、もうその一点につきます。私たちの罪はキリストが十字架の上で死なれた、そのことによって清算されたんだということです。なくなったわけではありません。罪が消えたんではありません。罪は残っているんです。でもその罪の清算がなされたということです。罪が清算されたんですから、そのために罰せられることはもうありません。つまりもはや死も、その後最後の時に訪れるという審判も恐れることはなくなったんです。イエス様がただ一度十字架に挙げられたことによって私たちの罪はもう贖われたからです。しかも十字架の出来事は私たち人間が望んだものでも、ましてや私たちが実行したものでもありません。正確に言うなら、私たち人間は救われるということを望み続けました。その時を待ち続けました。しかし救い主が十字架に挙げられて死ぬなどという仕方でその救いというものは実現するなど、当時誰が想像できたでしょうか。さらに言うなら、十字架刑という最も惨めで悲惨な刑罰を求めたのは私たち人間たちでありました。それは秩序を乱し神様を冒涜したかのように見えたイエス様を泣き者にするためであって、まさかそれが自分たちの罪をあがなう結果になろうとは誰も想像しなかったわけです。それにもかかわらず、この出来事こそ私たちの救いの約束となりました。人間の思いとは全く逆の方法でもたらされた 福音となったわけです。ですから私たちは自分の命のためにキリストを十字架に上げてしまったということ、すなわち己の力ではどうしても消すことのできない数々の罪を思い起こし、深い懺悔の思いに導かれてまいります。私の命の代わりにイエス様を十字架に上げてしまったんです。一方で私たち自身ではどうしようもない、この罪をあがなわれるために一人子を世に使わされた神様がおられるということを当然のように思い起こします。すなわち十字架の、キリストの十字架の出来事は神様の私たちへの一方的な恩寵、つまり神様が私たち人間を愛してやまないがゆえに与えられた恵みであるということを私たちは心に刻みます。大切な一人子を敵対するこの世に送り込んで、そこで無残にも殺されることで敵対しているように見えた私たちを救われるなど誰が想像できるでしょうか。でも私たちには計り知れない神様の私たちへの愛はこの秘められた計画によって実現されました。私たちはこの神様の愛に抱かれているわけです。パウロが伝えたかったのはその神様の愛です。難しい理屈などそこにはない。神様が私たちを愛するがゆえに御子を十字架に上げられたという、その神様の恩寵を私たちに知らせる、そして私たちがそれを信じる、ただそれだけが求められました。知恵や知識に頼るこの世の権力は、この単純ですけれども深い愛を知恵や知識で受け止めようとしてしまいます。でも神様の愛をこの世の知恵や知識で受け止めようとすること自体愚かなことでした。神様は愛してくださった、だから私たちは救われたという実に単純なことでしかなかったんです。問題はそれを私たち人間が素直に受け入れて信じるかどうかということが問われただけだったんです。つまるところ人間が知恵や知識に頼って、つまりは人間が自分の力に頼って信じようとしたところで本当の神様の愛にはたどり着けないということになります。私たちが信じて救われるのは神様の力によらなければなりません。正確にはすでに私たちはその力に満たされています。私たちがそのことに気づいて決断するだけだという状態にされています。信仰は自分で決断するものでありましょう。神様によって導かれているということを確信して、その力に自らを委ねるという決断です。私たちの信仰は神様の力によって真実となります。パウロはそのことを伝えるために難しい言葉やこの世の知恵を排除し、純粋に神様に向き合うということを人々に勧めたのでありました。私たちも各々信仰を抱いた時のことを思い起こしてみると良いかと思うんです。聖書のこと、神様のこと、キリストのこと、それらを十分に理解したから受洗をしましたというような方を実は私は知りません。私たち人間の知識によっては完全に理解することはできないということを私たちが知っている証拠ではないでしょうか。私たちはそういうことを知った、理解したというのではなくて、むしろ私たちは何かを感じたのではなかったでしょうか。そこに私の拠り所がある、そう思ったからこそ私たちは信仰を告白するように導かれたのだと思います。 ですから私たちも御言葉を述べ伝え証しをするとき、最もらしい工夫、言葉を並べ立てる工夫は本来はいらないし、拒否されることを恐れる必要もないのだと気づかされていくんです。十字架の死が罪の贖いであることや、3日目に死者の中からよみがえられたなどという、この世の現代のこの世的な考え方といいますか、まあいわゆる常識のようなもので考えれば受け入れがたいとされることについても、堂々と証しすることが、そのことこそが私たちに期待されていることなのだと思うようになりました。私たちが信じているということ、確信しているというその証しこそが何よりも強力な導き手になるのだということを改めて覚えるのであります。一言祈ります。至難の神様、このひとときを感謝いたします。私たちが救いへと導かれているその福音を味わい知りながら、喜びに満たされてそれぞれの生活の場へと使わされていきますように、私たちを包んでいるあなたの愛を私たちも互いに分かち合うことができるように、どうぞあなたがいつも私たちの歩みに伴い私たちを守り導いてください。これより始まるのは一週の歩みもあなたと共にありますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。